皆さんこんにちは。ライブチャーチスンダの榊山淳です、いかがお過ごしでしょうか。今日は、第一コリント人への手紙の16章の13節から24節、ここを一緒に開いて、御言葉を見ていきたいと思います。今日は成熟したクリスチャンの姿というテーマで分かち合いたいなと思います。それでは御言葉を一緒に開いていきましょう。
コリント人への手紙第1、16章13節から24節。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。兄弟たちよ、あなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファナの一家はアカイアの初穂であり、聖徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさい。彼らは私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。このような人たちを尊びなさい。
はい、この16章は第一コリント人への手紙の最後を締めくくる章になります。で、パウロはこの章全体を通してキリストにあって成熟した姿というのはどういうものかについて語っています。今日はこの御言葉を通して成熟したクリスチャンの姿について3つのポイントを挙げて学んでいきたいなと思います。1つ目は信仰に固く立つことです。信仰に固く立つこと。13節のところにこうあります。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しく強くありなさいとあります。第一コリント人への手紙はパウロが当時のコリントの初代教会、いろんな問題がこの教会を悩ませていました。で、そういった問題を取り上げて神様に喜ばれる生活とは何かっていうことを、パウロはいろいろと解き明かしをしています。そして、特にこの手紙の後半の部分ではですね、パウロはこの人々のプライドであったり、いろんな分裂とか、そしてこう自己中心主義、まあそういった考え方、いろんなコリントの人たちのこの根本的な肉、それと戦うのを助けるために、いろんな話を取り上げて語っています。ですからこの13節ではパウロは目を覚ましていなさいっていうふうに言ってます。気をつけなさい、目を覚ましていなさい。この世の中はですね、当時もそうですし今もそうですけれども、いろんな人間的な考え価値観っていうのがもうはびこっています。そして私たちのこのクリスチャンとしての考え、その価値観をですね、それを理解しない、共感しない人っていうのも、たくさん周りにいます。また私たちの肉によって、こうイエス様から離れた生活に、それに流されてしまうような人たちもいるわけです。その中で、もう私たちが惑わされることなく、しっかりと目を覚ましていなさい。そして、こう福音に根ざして、固く信仰に立ちなさいっていうことをパウロは教えています。13節の後半ではですね、固く信仰に立ちなさい、大しく強くありなさいっていうふうに言ってます。大しく強くありなさい。この言葉は、まあ、私たちの文化の理解でもこう男らしくありなさいっていうふうに、まあ、捉えるかもしれませんが、ここでは、むしろパウロはですね、彼らに対して成熟したものになりなさいっていうことをメッセージで伝えています。同じこの第一コリント人への手紙の中で、3章1節から4節、そして13章の11節、後ほどここを開いていただければと思いますが、ここではですね、パウロは霊的に未熟なクリスチャン、霊的に子供なクリスチャンと、そして成熟した大人のクリスチャン、これを対比して話をしている場所になります。イエス様を信じるクリスチャンでありながらも、霊的に未熟であるがゆえに、こういろんな分裂を起こしてしまったり、 高いプライドを持って歩んだり、自分の行動がもう他の人にこうどういう影響を与えるか、そういうのを気にしないで、生活をしている、そういう状態、これがもう霊的に未熟な子供な状態です。そのような問題をパウロは、この手紙を通してですね、いろいろ取り上げて話をしているんですけれども、ですから私たちは成熟したクリスチャンとして歩みができるように固く信仰に立って、そして大きく強くあるように霊的に成熟した大人のクリスチャンとして歩みなさいということをパウロは励ましをしています。二つ目のポイントは愛を持って行うことです。16章14節に一切のことを愛を持って行いなさい。すべてのことを愛を持ってやりなさいというふうに教えています。愛の人っていうのは皆さんどういう人を連想するでしょうか。寛大な心を持つ人であったり、ものすごい優しい人、もう誰にでもフレンドリーで、こう分け隔てなく接してくれる人のことを、まあ愛の人と皆さん想像すると思いますけれども、もちろんそのような人、愛の人です。そしてそのような生き方をすることも聖書を通して神様は私たちに教えています。ここの御言葉で強調されているように、私たちが信仰にしっかりと立つために、この福音に根ざすこと、そして全てのことが愛を持ってやるように、愛を原動力に、しなさいということを教えています。それはなぜかというと、神様が愛そのものだからです。神様ご自身が愛そのもの、神様のご性質が愛です。第一ヨハネの4章8節にこうあります。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。アーメン。愛イコール神様です。神様イコール愛です。そしてこれはまさにイエス様の姿を表しています。イエス様こそが最も信仰に固く立ち続けたお方です。そして最も大きく、そして強く、生きたお方です。イエス様の他に私たち罪人のために十字架にかかって死んでくださった方は他にはいません。そしてそれは全部愛を持ってしてくださいました。すべてが愛によってなされたんです。イエス様ご自身が愛であって、そして全部イエス様がされたこと、それは愛です。同じように私たちも愛を原動力にクリスチャンとして歩みべきであるということを、教えています。成熟したクリスチャンの姿、二つ目は愛を持って行うこと。最後に三つ目のポイントは、使えることです。使えること。最後にパウロは、すべての人に使えるようにということを教えています。16章の15節にですね、こうあります。兄弟たちをあなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファナの一家はアカイアの発音であり、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。生徒たちのために熱心に奉仕をしたってあります。ステファナというのは、パウロが洗礼を授けた人であるっていうことが、第一コリントの1章の16節に書かれています。そして、パウロはですね、今ではこのステファナをはじめ、この一家全員がですね、成熟したクリスチャンとして、生徒たちに仕えてますよっていうふうに紹介しています。しかもこの熱心に奉仕をしたっていうふうにあるんですけれども、英語ではですね、まあ、いろんな表現がなされていますが、キング・ジェームズ訳ではですね、addicted themselves. They have addicted. これは、彼らは仕えることに自らが依存しているっていうふうに訳されているんですね。熱心に奉仕だけではなくて、もうそれに依存してるんだよっていうふうに書かれています。それぐらいに、まあ、ステファナたちは、もうどれだけ人々に仕えることを愛して、そしてそれに使命感を持っていたかっていうことがわかります。16節はですね、あなた方も、このような人たちに、また共に働き、労苦している全ての人たちに従いなさいっていうふうに進めています。パウロはですね、私たちも同じように、互いに使い合いなさいということを教えています。16章の18節にはこうあります。彼らは 私の心とあなた方の心を安らかせてくれました。このような人たちを尊びなさいとあります。はい。そして仕えることではですね、人々の心に安らぎを与えますよということを教えています。英語の訳はですね、ここでは心をリフレッシュさせたというふうにあります。安らぎを与える、リフレッシュを与える、それが私たちが仕えることによって、そのような祝福を私たちは与えることができます。ですから私たちは、教会の中でただお客さんとしてそこに参加するのではなくて、ぜひ互いにこう使い合う、ぜひこう教会の中で使えるものとしてならしていただきたいと思います。皆さんの奉仕がですね、それを通して神様は人々に安らぎを与えます。人々の心をリフレッシュさせます。そのような祝福を私たちは与えることができます。ですから奉仕というのはただの仕事じゃありません。それは愛の実践です。すべてのことを愛を持って実践するように、この奉仕も人々に仕えることもまさにそれは愛の実践なんです。神様は私たちを祝福の存在として用いたいと願っています。ですから私たちの働きを通して人々の心に安らぎを与え、そしてリフレッシュを与えることができます。16章は、最後にパウロはこの御言葉に生きること、そして愛を持って全てを行うようにと締めくくっています。それは私たちが使える機会を積極的に求めること、そして人々を愛することを意味しています。私たちに使えてくれる人を探すんじゃなくて、私たちが人々に使える機会を探しなさいということを、パウロはこの全体を通して教えています。いつもですね、この与える姿勢を持って、そして愛の実践を行う人が成熟したクリスチャンの姿です。そしてその生き方っていうのは周りの人々に対して大きな祝福を与えます。ぜひこの御言葉を通して神様の愛によって人々に仕えることができるように求めていきましょう。皆さんの祝福のためにお祈りしたいと思います。イエス様、今日の素晴らしいこの御言葉を感謝します。私たちに信仰にしっかり根ざすように、固く立ち、そして人々に愛を持って使えることができるように、そのようなお勧めを主がしてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちの生き方が本当に成熟したクリスチャンとしての歩みとなるように、そして私たちの姿を通して人々に神様あなたの愛を伝えることができるよう、そして祝福を届けることができるようにどうぞ導いてください。皆さんの今日の一日を通して豊かな神様の恵みと祝福がありますように、どうぞ導いてくださることをお願いします。イエスキリストの名によってお願いします。アメン。皆さんこんにちは。ライブチャーチワーシップの榊山純です。今回 JPCC ワーシップから新しくアドナイ・イルエというシングルがリリースされました。この曲の原曲はジェホバ・ジャイラと言います。神様は全てを備えてくださる方、主は備え主なるお方、そういった賛美です。私たちの信仰が本当に強められる素晴らしい賛美ですので、ぜひ皆さんにも聞いていただいて、そして私たちと一緒に賛美してもらいたいなと思います。このアドナイ・イルエは今すべての音楽配信サイトで聴くことができますので、ぜひ聴いてみてください。皆さんの祝福になることを願ってます。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。